全然読めなかったメール祭り、オケラジオケタンです。
寒くなってきましたね、宮崎陽介です。
ライブ用にね、うん、送ってもらったメール、うん、読むの忘れてね。
ほんまですよ。
おしゃべりに夢中になるあまり、
オケタンさんの、
うん、
セミナー話でね。
ああ、そうですね、うん、ちょっとあれ楽しかったでしょ。
まあ面白かったですよ、
うん、ほんまは、うん、あのライブで言った話で言うと、うん、そのセミナー話と婚活パーティーの話って、うんうん、俺前からオケラジで言うか迷ってて、
うんうん、
けど、うん、まあせっかくやからライブで喋ろうと思って、
うん
うん、よかったね。
まあそうですね、うん、ちょっとオケラジリスナーさんね、うん、ライブに来れなかった方には申し訳ないんですけど、
うんうん、まあ、ライブっぽいというか、
まあそうですね、
うん、密室で話す話っぽいや。
まあそうですね、
大っぴらにすることじゃないからあんまり
もうそうです、うん、まさにそうです、
はい、でそのあまりにちょっともらったメール読めなかったんでやります、
はい、
ペンネーム豆タンク、
ありがとうございます
かっこライブ用お便り、
うん、
オケラジオールスターズの皆様10周年おめでとうございます。
ありがとうございます
今日はフリートークがたくさん聞けるということで楽しみにしています。
うん、うん、
配信開始当初は10年前ということもあり、うん、大変お若かったことと思います、
はい、
男性の10年も肌ツヤ毛量など様々な変化があると思いますが私はファッションの変革が気になります。
オ
ケタニさんは昔赤いベルボトムにランニングシャツを着ていたという話は放送で何度か聞いていますが、うん、服装や雰囲気今と10年前と比べて、うん、皆さんそれぞれ変わったなということがあればお話しいただければと思います、
うん、
また先日の配信でメールは読まれたものの詳しくはオケラジ10周年でと言われていた昔のオケ谷さんの暴君ぶりを皆さんに聞きたいです、
はあ、
よろしくお願いします。
ああ、なるほどね。
豆タンク、
はい、ありがとうございます。
服装の10年間の変化はものすごくあるね。
ああ、ありますか、オケ谷さん。
あなたも変わったでしょ、だいぶ。
あ、俺変わったね。
あんまりロックみたいな格好せんようになったやん、
うん、
ロックやろ
う、うん、そうね。
結婚してから
とか体格が変わってからかな。
体格が体型でしょ。
体型、
体格は変われへんよそんなに。
体型、うん、
一時期結婚してすぐなったりめっちゃデブチになったもんな。
うーん、
一気に太ったことあったやん。
そうね、
ちゃんと
80近くまでいったからね。
はい、
体重
そんな言ってた。
そんな言った。78。
157センチで80キロって。
どんだけ
背低いの。すごない。
どんだけ背低いの俺。
え、そうちゃうの。
172。
ないない、岡村さんぐらいちゃうの。
172ですけど。
172はないと思う。
ありますよ。
167でしょ。
いや、172ですよ。
楽器と同じぐらいでしょ。
まあだから、俺レディースのパンツ履いてたんですよ、ずっと。
パンツってズボンのこと。
ズボン。
うん。
を、裾直しなしで履けてたんですよ。
おー、はいはいはい。
そう。だから、それを履いて、スリムのパンツ履いて、
うん、
で、上とかライダースの。
いや、そうそう、その印象。
ジャンとか。
うん。
が、すごい好きで。で、今でもその格好好きなんで、したいんだけど、さすがにちょっと今なんか違うなって思
う。いや、もう違うよ。
うん、履いたら。
うん。
ちょっと違うなと思う。
少なくとも俺の記憶ではね、まだ2003年は赤の革パン履いてたもん、
うんうん、そうね。
10万円ぐらいしたら言ってて、
うん、
でケラさんに燃やしてやろうかって言われて、タバコの火近づけられたら燃やしてやろうかって言われて
あとケラさんにはね、ビリビリの、うん、アーミーの、アメリカ軍のさ、
中田商店か、
なんかそう、まさに、うん、アメ横の
ね、
上野のね、うん、で買った、なんていうの、オーバーオールかみたいな。
オーバーオール、石塚さんみたいなやつだね、オーバーオール。
そう
そんなん着てたことある。
そう、オーバーオール、エンジ色の、
うん、そうですか、
うん、カーキ色の
どっちやね
ん、うん、を着てたの。でビリビリだったの、
うん、
でケラさんにそれもう服としての機能を果たしてないよね
って言われた。ケラさんはそういう格好せえへんし別に
あまりにもビリビリで継ぎはぎだらけだったから、うんうん、とかね。そう、だからでもいろいろ。
そんな格好全然せえへんもんな、もう。
そうです。あと、虎柄のパンツとかね。
あ、虎柄は、まだそんな遠くないやろ。うん、
でも、
オケラジで履いてたよ。
そうですね。
ライブでも。
ですよ。
あと、ジーパンに、 鯉の絵描いてるやつ、
うんうん、
あれなくせへんかった。
あれはね持ってるんだけど吐き潰しちゃったんですよ。もう本当にビリビリになっちゃって、
あの大阪のライブの時に衣装を忘れてきた、ヒッチハイクして。
ありました、ありました。
で外国人の大学教授かなんかの車に積んだままになってたやつ
で送ってもらったのかなと。
あ、郵送で。
そうそう、郵送でありがたかったけどね。
その頃とか、うん、あの頃はまだ変な格好してたよ。
確かに。
いや、ジーパンに絵描いてる、
うんうんうん、
志村けんみたいなベティちゃんの絵描いてそうなやつとか
じゃないけどね。
だから金色で絵描いてたやろ、ジーパンに、
うんうん、あんなでも好きですよ、未だに好きですよ。
でもあんま見えへんようになったね、
う
ん、
でこう、つい最近引っ越しをするっていうので、
はいはい、
荷物整理するじゃないですか、うん、であこれ捨てる、これ捨てないってやってて、その例の赤のファイヤーパターンの革ジャンが出てきた、
はいはい、
革パンか、うん、出てきたんです。一回ゴミ袋に捨てたんですよ。
お
もう断捨離、もう着、そう、うん、もう着ないと、履かないと。5分後に取り出して、うん、やっぱいる袋
なんでいいの、履けへん。もうお前絶対履けへんだ、あれ。そんなテンションちゃうし。
ゴミ袋から一回赤いカバン戻したからね。持ってきますよ、新しい新居にもね。
履く？
履く。
なん、じゃあ何年履いてない？
え、でもね、うん、4年。
そんなん履けへんよ、もう、
うん。
4年履いてへんやつはもう履かないですよ。
いや、履くんじゃないかな。
1年履けへんかったらもう履けへんよ。
うん、
それなしでいけたっていうことやし。
そうね。で、うん、でも、もともとその普段履きじゃなかったからね、そんなに。
普段履きって芝居の稽古場で履いてきてたけどね。
オケ谷さんね、もうね、昨日言いましたけど、うん、なんかちょっとライブの衣装とかはシュッとし始めましたね。
そうやね、まあ普段は、うん、まあそんなあれやけど、
うん、
人前出るときはちょっと綺麗にするようには、
うん、
まあ、白衣着てるけどね最近は。
ああ、オケ谷教授ね、
うん、福山雅治と同じ白衣、ガリレオの時と同じ白衣、
うん、まあまあちょっとね、それ
言うとかっこええね、
福山さんはね、
マチャピコ、
マチャピコ、
うん、あ、マサハルか、
マサハル、
うん、政治か、
マチャピコは川原さん、
ああ、川原雅彦さんか、目の下に星のシール貼ってる人、
うん、今は貼ってないかもしれない、
福山通運がね、うん、見たことある、ガリレオ、
ガリレオありますよ、
どっちも、
間違いないの、間違いない、
間違いないでしょ、長い出方じゃないか、間違いないでしょ、それ、
なんだなんか言うじゃんね、非常に面白いみたいな、
あ、なんかそんなの言う、確かに
非常に面白い、
なんかそういうやつ言う、
興味深 い、
あ、なんかそんなやつ言う
絶対違う、
言う言う、いや、それなんちゃう、いや、俺もどっちも見たことあんねん、
興味深い、
あれ、あっちとあっち、うん、紫の方と、うん、紫、何だっけ、紫光さんみたいな人と、
うんうん、
あれえっ
なんだ
っていう人、
なんだ
え
誰、
ハイボール、ハイボールハイボールの人、うんうん、ハイボールでお願いします。
いやいや、もうギリギリの人じゃん。
今日はハイボール
いや、松尾さんじゃん。
うん、の、どっちも見たことある、うん、あれ面白いやんか。まあ、気軽に見れるし、娯楽作品。
まあ、そうだしな。まあ、あのチョークでガー書いてね、道端とかにまあ書いて。ね、非常に面白い。
なんかそういうやつね。
絶対違うけどね。
そうなんちゃう、
うん
うん、うん。で、それと同じやつ、俺来てんね、
うん。
うん、高かったけどね、まあ、衣装だからしゃあない、
まあいいですけど、
うん、まあだ俺、うん、そうやな、俺もだいぶ服装変わったな、
うん、変わった変わった、
うん、あんまりにも地味な服着んとこうと思ってるから最近、うん、
あ、編み上げブーツを履いててさ、
うん、あ、うん、あ、
もう俺の大好きなドクターマーチンなんですよ、
うん、いや、お前が好きって俺も好きやからね、
そんなわけない、履いてへんかったやん全然、
いや俺10年前にも履いてた一回、
そうなんだ、
うん、
俺もだから一時期ずっともうドクターマーチンが履かない時期が、う
ん、あなたは確かにそのイメージはある、
うん、
なんかあの上まで紐ついてるブーツ履いてるなっていう、
そうそうそうそう、びっくりしちゃって、あ、奥さん履いてるやん、
あのね、ブーツ俺ほんま2年前まで履いてて、
うん、
で履きすぎて、
うん、
あの底のゴムがボロボロになって、
うん、ね、
仕事の現場、あそこあそこ光栄で仕事やってた時に、うんうんうん、光への会場の人から楽屋に来はっ、うん、楽屋に来はって、うん、なんかステージ上がカスだらけなんですけどって言われて、うん、え、心当たりありますか、うん、って言われて、
うんうん、
やっぱ俺のやつだと俺知っててんも、
はいはいはい、
でクズ落ちてるだけやったらええんやけど、
うん、
黒いチョークで描いたみたいになってるって言って、
うん、
擦った後みたいに、
うんうんうん、
それ言い出されんかって。俺のやつはこれ弁償しろとか言われるんじゃんかってなって、それでも捨てて、うん、でそこからしばらく履いてんかってんけど、うん、まあ一生衣装はなんかスニーカーじゃない方がいいかなと思って、
うんうんうん、
まあ革靴の方が、まあ衣装っぽく見えたらいいなと思って、うん、ただあの、ドクターマーチンがそうなのかどうか知らんけど、うん、前履いてた時もな、うん、痛いね足、
うん。
あれいつ慣れんの？
あれはもう革なんでやっぱ馴染むんですよ、その形にね。体型にどんどん馴染んでいくんで。
カッチカチやん最初。
履けば。うん、そうね。
ずっと曲がってくれへんし、うまいこと。うんうん、もうかかとも痛いし指見たし甲も痛いし、う
ん、ちょっとサイズちっちゃいんじゃない？
大きいね。
あ、そうなの。
まあ大きいって俺29やから、うん、で29買ってんだよ、
うん、
いやちょっと余裕持たせて買ってんけど、
そうなの、
うんうん、痛いね。だから普段履けへん。
ああ、そう。
だから余計に馴染むの時間かかってんね。ライブの日しか履いてへんから、
う
ん、
はいはいはい、
もう駅まで行くだけで足痛なんねん。
それは問題だな、
うん、いやで、うん、ネット検索して、うん、じゃあみんな、もう人によってはちゃうけど、うん、とにかく3ヶ月毎日履いてくださいって書いてる人もいてるし、うんうんうん、最初は硬いけど、ね、馴染んだらすごいですみたいな、
う
ん、
そうそうそう。
でそこまで我慢せなあかん商品ってすごいよな、うん、お客さんが3ヶ月我慢せなあかん商品、
人により系だね。俺はもうそんなにないもん。
いやまあそれは、うん、もう足のサイズっていうか形も人それぞれ、
そう ね,
ね、
う
ん、まああると思うけど、うん、
はい
はい、まあそんな感じですか、ね、
はい、
やっぱ売れてきたら服装変わるよね。
うん、
あ、オンに言っちゃった。次は、
はい、
あ、うん、ペンネーム水垢、
ありがとうございます。
オケラジの皆さん、10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
10年という月日に比べたら短い間ですが、私もメールで番組のにぎやかしを少しでもお手伝いできたのであれば、それはこの上ない光栄なことだと思っております。
ありがとうございます。
以下、他のメール投稿者さんへのメッセージ。
ほう。
カピトンさん、たまにいじってすみません。
ほう。
マメタンクさん、あなたの正体はバレバレです。
ほう。
山田太郎さん、やっぱりオケラジのお二人はどうかしてますよね。これからも毎週楽しい放送を待ってます。オケラジを聞くようになったきっかけ、
はい、
いつも聞いていた鶴光のオールナイトニッポンが終わってしまったので。うん、
結構前じゃないですか、鶴子の、
うん、まあ、だいぶ前に終わったけどね。
うん、
うん、ということだそうですよ。
はい、
うん、豆タンクさん、あなたの正体はバレバレですって知り合いってこと
かねえ。
いや知り合いじゃなかったら何も分からへんのじゃん、
ね、山田太郎さんってのは誰？
あの俺のこと精神病って言ってた人じゃない？
ああ、そうあ、それそのメッセージだけなんですね、他のメール
とか、ね、そうそうそう、
うん、まあありがたいですね、そんなね、
うん、なんかカピトンと、うん、カピトンと水垢のポッドキャストとかやれんじゃん。オケラジの、今週のオケラジのことを話すとか、
うんうん、あ、もう聞いてみたいけどね、
2人で、
うん、
面識ないでしょ。
面識
多分その水垢とカピトンは、
うわ、ないんじゃないですか。
おそらくね、うんうんうん、それないと思うし、
そりゃそうでしょうね。
カピトンはね、ライブ来てくれてたけどね。
来てくれましたね。
全部買うてくれてた。物販、全部。
さすがやな。
一式。
すごいな。
全部ってなかなかないで。
全チェキや。
全チェキ。全チェキ。全チェキ取れたしな、結局な、みんな。物販買った人は。
トークライブでね。もう誰が中年おっさん5人と撮りたいねん。
みんな嬉しそうに撮ってたやんか。
結構でも撮らせてもらったね。
そうやね。サインもめっちゃくちゃ書いたもんな。
書いたね。めっちゃ書いた。
これなんか不思議やね。
うん。まあ、ありがたいことですよ、本
当に。山田太郎は知り合いじゃない。豆タンクとはなんか知り合いなんやろね。なんか心当たりがあるんやろね。
はいはい。
ただペンネームでちゃんとみんなやってるから、その正体がどうとか言ったらあかんよな。マナーとして。思えへん。
いや、じゃあそれ冗談で言ってんじゃないの。
あ、そうなの、
うん、
あ、そうなの、うん、まあそれならええねんけどね、うん、はい
はい
はい、次、あ、出た、久々にこのメールはなりすましメールの可能性があります。
はい、
ペンネーム山田ゼロさん、
ありがとうございます。
桶谷教授、そして桶谷塾生の方々、こんにちは。
塾生ではないですけど、こんにちは。
今回のテラスハウスはどうですか。
どういうことやねんな。
かっこトークライブ用です。そんなも喋るか。なんでライブでそんな話するの。どんだけ程度の低いメールやねん。
めっちゃもろいな、このメール。
ね、テラスハウスってなんか、うん、何だっけ、
好きな人は好きよ。
あ、相乗りみたいなやつ。
ね、一つのだからシェアハウスに、
あ、それかやっぱり
男女まあ33ぐらいかね、
うん、なんか部屋の中の合コンみたいなやつでしょ、一緒に住む合コンみたいな、
うん、
まあ、見たことない俺一回も。
大人気コンテンツですよ。
相乗りより、
相乗りよりかな、でも視聴率めっちゃいいよ、フジテレビ。
ああ、そうなんですか、うん、ラブワゴンより。
ラブワゴンもまあ人気だったけど、
ね、ラブワゴンすごかったんでしょ、うん、いつのなんとか心のなんとかですよねみたいな、
まあまあ、
明日の君へ、さすがにもうさすしもの私、一日一食きついねみたいな。
そんな歌だったかな、
だってアイドルの曲、
一日一食きついね、
うん、
まあ、
あった、そんな曲。
そうだからまた人気になっていくわけですよね、その
出てる人がやろ、
あ、すごいなと思って。
でもあれと一緒ちゃうの、あれボクシングのやつ、不良のボクシングのやつ、
ガチンコ、
ガチンコファイトクラブみたいな感じだろ。 あれもあん中で、ま、何人かだけちょっと人気になったりとかあって、うん
うん、まあね、一応ドキュメントとしてやってるけど、まあセミドキュメントみたいな感じだよな、
テラスハウス。あ、そうなんそれ。
まあね、でもだから
台本感はあんの。
あ、まあ正直あられると思うけど、
リアルではないってこと。
リアルじゃないと思う。
あ、そうなんや。
いや、わかんない、それは一応リアルの手っぽいからね。
まあでもそれこそガチンコファイトクラブ、うん、ガチンコファイトクラブやったっけ、そんな名前やったっけ。
そうだね、
あれは結構バラされてるもんね。
あ、そう、
うん、うん、もうストーリーめっちゃあるみたいな、
うん、
出てた人とかが言ってて、
うん、
よう見たら、うん、あのボクシング教えてたのが、うん、竹何だっけ、
うん、
広島弁の、
はいはいはい、
何さん、竹山さん、
うん、
竹山さんやったから名前忘れたけど、
分か
った、竹原さん、
竹原さん、
うん、うん、竹原さんが笑てモテるとことか、YouTube に上げられてて、
そう、
もう完全にその不良たちのやりとりがあまりにもおもろかったので、ちょっともうプッと笑ってて後ろで、あ、これ作り物やって、
おもろいな。
でも知らんまま辰吉呼ばれて、うん、辰吉本気でやってるみたいなのがあって、辰吉、うん、そんなん嘘やったらやれへんよ多分、
うん。なるほどね。
うん、すげえテンションでやってるのとかあったけどね。
テラスハウスでさ、うん、すごい芸人
さん出てるの
はいるんです
よ。有名な人。
成立するのかな。いや、まだそのあんまり。だからテラスハウスですごい注
目されてるけど。
全然おもんないね、申し訳ないけど。
あ、まあだから出てるんだろ、うん、ほんまにおもろかったらそんなに出んでええやん、
うん、ちょっとなぁと思って、
まあ、だそれ程度がええねん、ちょうど、
うん、
その3対3とかで進むわけやろ、
うん、
めっちゃめちゃおもろかったらそいつモテてまうやん、
うん、
ちょうどおもんないぐらいがヒヤヒヤしてええんちゃうの、見てる方も。
あ、なるほどね、
おもんないことまた言ってるし、うん、とか、うん、それ言えへんかったらうまいこと言ったのになとかあるんちゃうの、
うんうんうん、
全然知らん。今もやってんのそれ。
やって、また新しいシーズンが。
やってんの、
始まって。そうそう。で、まあまあ、コメントとか面白いね、やっぱな。山ちゃんとか。
コメント。
あ、何回の山ちゃんとかが。
別室で見てたりすんの。
そう、だから V を見ながらいろいろ喋る。
ああ、そうですか、うん。
とかね。
ラブワゴンも俺、よう分かれへんねん。曲はもう知ってんねんけど、うん、見たことない。ラブワゴン。ラブワゴンは生で見たことある。ドライバー行った時に
走ってるの、
あ、止まってた、
あ、展示か。
俺昔出た芝居でな、うん、2000年にラフカットっていう、うん、あの芝居出た時に、うん、4作品あって、俺が出てた作品じゃない、うん、ケラリーノ・サンドロビッチさんが書いた作品が完全にあの相乗りの裏側みたいな話を書いてて、うんうんうん、でオーディションで受かってるみんな、
うん、
で女優さ
ん
がセリフで、
うん、
相乗りの撮影風景じゃないで、その芝居のシーンは、うん、裏で結構みんなもうギスギスやみたいな設定で、うんうん、
面白かったね、あれ。
ちょっとぽっちゃりしてる女の子が男の人に、うん、デブワゴンって言われるセリフがあってどっか行けデブワゴンって言われるセリフがあってそれセリフなのに、その言われた女優さん稽古場で泣いたらしくて、デブって言われたみたいな。
あ、そう、
芝居やのに デブワゴンってよそんなセリフ書くな思ったけど、
キャラさんも。野間口さん出てた？
あ、野間ちゃん出てた。出てた。
それラフカット？
ラフカット。
すごいね。
野間口徹出てたし。
野間口徹今すごいですよ。
野添誠治も出てた。かっこ生え際。
そうだな。俺見ましたもん、本番。
うん。あれ、今売れてる人結構出てったよ。
そうね。
それ程度。俺な、テラスハウスってな、その一個前に、今思うと、試しでやってた番組あんねん。
あ、そう。
そのテラスハウスっていうのが始まった、ね、噂になった頃に、設定聞いたら、うん、あれ？俺の好きな番組の、変化版やな、思って。
うん、好きやったよ。
そのテラスハウスの前にやってた特番があって、うん、2回、うん、それこそ一軒家の中で男女が、うん、1日だけやけど、うん、夜に集合して朝までっていう、うんうんうんうん、千原ジュニアさんが女性をお迎えするっていう番組やった
よ。吉川ひなのさん。
そう。
あーなんかあったな。
あれを絶対元にしてるはずやね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、そんなのかね、
うん、うんうん、で1回目が吉川ひなのやって、うんうん、2回目はナッチ、
うんうんうん、
安倍夏実、
安倍夏実、
うん、でああって言って誰が来るか知らされてへんね、うん、千原さんは、うん、ああってありがとうございますって喋、うん、ってた、気まずいですねって喋ってたら、うん、またピンポンってなって、うんうん、え誰、うん、なんか宅急便とか間違って来たんちゃうの、
はいはいはい、
って言ったら平愛梨が来て、
はいはいはい、
うん、え何何みたいな、うん、言ってたらまたピンポーンってなって、うん、はいはい、ビッグバンとかいう、
うん、
なんか、
うん、
コミックバンドの
コミックバンドではない
やつのなんとか V なんとかいうやつが来て、
うん、VJ みたいな、
うん、
VJ、 V ドラゴン、 V ドラゴン、
V 何だ、 V3 なんか分からへん、
全然2人とも知らない、
なんか V なんとかやつ来てコミックバンドの
コミックバンド
オクレさんみたいな、
絶対違うわ、
オクレさんと一緒やで、パンチャーズのベースやからオクレさんって、
絶対違う、
パンチャーズの人に来て
バンドでもねえんじゃないか、
ポケタン、ポケ担当の人が来はって、うん、でっていうの俺好きやってん、
はいはいはい、
結構おもろくてお風呂入ってで
一緒に
一緒に入れへん、問題になるわ、うん、で もうありがとうございました、うん、みたいなところまでやるって、うん、明日、うん、次の朝まで、
うんうんうん、
あってそれっぽくない、でも、
うんうんうん、
未だに俺ブルーレイから消してない、録画して、
あ、
面白かったから、
へえ、
ちょくちょく見る、
うん、二血かなんかでマジに吉川ひなのさんに惚れそうになったっ
てい
う、
ね、千原さんとケンコバさんがやってる特番組ね、
そうそうそうそ
う、うん、あれ見て俺イメージ変わったもん、吉川ひなのって、
ああそう、
うん、もうちょっと苦手やって
ん、
ひなのひなのね、私結構わがままですよねみたいなイメージやん、
まあそうか、
うん、
あんまりそんなイメージないけど、
うん、うん、みたいなね
次のメールに行きましょうか、
うん、うん、はい、ペンネーム、ペンネーム、マウントマウス。
ありがとうございます。
間に合えばライブ用でお願いします。
はい。
元オケラジ、月曜日に出た時ある小松です。
おら、小松さんからメール？
そうですね。
はい、はい。
10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
思い起こせば、オケ谷さんのワークショップで、
うん、
面白いアダルトビデオのタイトルはというお題のグランプリが、国境だったのを昨日のことように思います。
何の話やねんなこれ
さて10周年にあたり、この際言っておきたい共演者への謝罪クレーム、うん、改めて坪内さんのここが嫌いなど節目だからあえて言いたいことなどありましたら教えてくださいオケラジオを聞くようになったきっかけ、
うん、
その力を演劇に生かさないかとスカウトされて、
うん、
あ、これよく知ってるね、俺の好きなコメント、
そうね、
うん、あったよ、
ありがとうございます小松さん、
ワークショップで面白いアダルトビデオのタイトル考えさせて、うん、グランプリ、
うん、
国境やったんや、
うーん、
あった、なんかそういうの、
なんか難しいな、うん、受けたのか現場で、
国境受けてたんやろな、覚えてる、でも、
うん、ピンとこないもんな今、国境ってあるの、
うん、ですって小松くん、お祝いコメントで滑ってたから、
うん、
覚えててもこれ読めへんかったと思うよ2回滑ることになるから
よう考えてきてくれてるやん、なんか嬉しいわ、
お祝いメッセージでも言ってたけど、 小松くんと俺初めて会ったのって、
うん、
ビンさんっていう人のイベントやって、
うん、はいはい、
あれ、な座談会っていうイベントやってて、ビンさんっていう俳優が、
うん、
好きな人を何人か適当に声かけて、うん、何時でもいいんでここの集会所に来てくださいって言われるの、
はいはいはい、
で好きな自分のことを人前でやってくださいって言われる、うんうん、そこで初めて俺フリートークして
る、うん、
それがオケラジの元やね、
はあ、なるほどね。
そこで一人喋りして、その後橋流と木村くん呼んで、
うん、
動画でフリートークする、
うん、
でその後オケラジやね、
うん、
だから本物の最初のやつ見てんの小松くんが、うん、でその時に青十字見ましたって言われて、
うん、
その宮崎と一緒、坪内もそうやけど、うんうんうん、橋流も一緒に出てた芝居を、
はいはい、
でめっちゃ面白かったですみたいな、うん、俺2人でタクシーで帰ってんの、
うん、
初めて会った日に、
うんうんうん、
でそれで、だからもし何かあったら僕も出たいですみたいなことを言ってて、
そうなんだね、
うん、で、うん、俺はオケラジ月曜日っていうのは、
うん、
もう坪内は決まってて、
うん、
もう一人吉橋のつもりやったよな、これ、ほんまはな、
うんうん、
でも小松くんなんか出た言ってるな、
うん、
でも吉橋でええんちゃうかな、うん、今知り合いやし、
うん、
毎日小松くんが出たいです頑張りますって、
うん、
吉橋何も言ってけへんねん、
うん、
出んのか聞いたらはい出ますで終わってんねん、
うん、
ああもうそれ小松くんやな、
うん、やる気がある方、
いやもちろんそうです、
うんうん、
で吉橋、
うん、
ライブ見に行けんかったやろ、
うん、なんだよ
俺本番前に楽屋でこの話したけどあいつそういうのあるな言うて、俺な吉橋がな予約表に入ってたら、うんうん、出す予定やって、
ああそう、
うん、あもうせっかく来れんやったら、うん、お前坪内と俺と3人で、うん、オケラジじゃないけど101匹ミクシーちゃんっていうのやってたから、
うん、
出ろやって言うつもりやってんけど、うんうん、見にも来えへんやろ、オケラジも何回か出てるくせに、
うん、
多分僕呼ばれないですねオケラジじゃないからっていう意味やろ、なんかのアピールやろ、
あそうなのかね、うん、知ってはいるのかね、
知ってるやろそりゃツイッターとかやってんねんから、
そうなのかね、
うんうん、だから結局可愛げやね、俺いつも言うけど、
うん、
人って可愛げが大事やね、
オケラジさんのまとめとしては可愛げと、
うん、
人は、
うん、
あのねでもねちょっとわかります、
わかるやろ、うん、吉橋がどうとかじゃないよ別に、
いやそうそう、もちろんもちろん吉橋さんの話じゃなくて、
うん、
あのキュートな方がいいですね人として、
そう
それは男も女も
そう絶対そう、
うん、
だから何かあったら「いやもう行きますよ」とか
「うん、
なんか出たいんで出してくださいよ」っていう子の方が可愛らしいやん、
う
ん、
そうね、だから心のテヘペロが見えなかったなと
思って、ああそうそうそうやね
これ結構突っ込んでくれるのかなと思って、
うん40点ぐらいなと思って今何点にしようかなと思って、一応30かなと思ったけど、意外とうまいかも思って。
スムーズにいかれると思う。いや、でも本当に思ってて。
うん、いや、そういうこと、そういうこと。だから俺言ってるのはそういうこと、
うん、女子も男子も一緒よ。
うん、
心のテヘペロが出んと、あの、うん、ごめんねみたいな感じとか。
何テヘペロと思
う。いや、もうそこ
何回も言うなよ。
そこで来んの。
何回も言うな。
いや、
そんな思わないから何回も言うなよ。
それがね、やっぱいるなと思うんですよね。まあ、だからクソ真面目でもいいし、
うん、
すごくだらしなくてもいいけど、
うん、
ダメ人間でもいいけど、
うん、
なんか可愛げがないとやっぱ辛いなと思うね人って、う
ん、そのテヘペロがどうかはちょっと分かれへんけど、
うん、
やっぱりね照れちゃダメです、
うん、
何でも、
はいはい、
ちゃんと自分の本心を言えるっていうことって大事やね、
うん、
あほんまに言ってくれてんなって伝わるし、
はい、
うん、だ大事やね、そういうのって可愛げやから、
うん、
あほんまになんか言ってくれてんねんな、
うん、
可愛いなってなるやん、
そうね、
うん、そこに一つフィルター入ると、
うん、
えどこまで本気で言ってんのかなとかなるし、
ぼやっとなるよ、
ね、うん、
で意外とさすごい仕事できたりいい仕事する人ってさそこでつながったりするじゃん、
そうやねん、そうやねん、それだけで仕事やってる人いっぱいいてるよ
ね、
うん、
あ本当に本心でいくと本心で言ってるから伝わるじゃん、うん、文章でも何でも
分かる分かる、
で、あ、まあ、じゃあもうここ界隈でガッと固まってお仕事やりましょうとかさ、いろいろ繋がっていくからね、
うん。
だから本当のこと言うのは大事かなと思って。
いや、それはそうでしょうよ。吉野さん来たらええのにな、なんで来へんかって。
いや、忙しいんじゃないですか、やっぱいろいろね。吉野師匠は。
吉野な、吉野屋さん。
うん、 まあまあまあ、
一休さん。まあまあ、そう、まあ、いろいろ事情はあるんですけど。
一休さんって今一言言ったの。
さよちゃん。
雑なトークしないでください。
桔梗屋の娘のさよちゃん。
いや、まあまあ、いますけど。
うん、ごっつい意地悪やね。うん、一休さん、めっちゃ嫌がらせされんねん。桔梗屋の娘のさよちゃんに。
桔梗屋さんね。
一休さん、まあ、改め一体さんね。一本線加えたら一体さんやねんけど。
何？うん、一休さん、
ね。体育の体にしたらね。うん、一体さん。
一休さん。
一休掃除の。
うん、
あの人めちゃくちゃ血統ええの知ってる？
ああ、なんかあったね、うん、
天皇の子供やねんで。
あ、そうかそうか、う
ん、ただ、うん、お母さんがそういうお家の人じゃないのかな、もしかしたら、
は
あ
は
あ、だからそういう天皇争いみたいなのにはもう不参加というか、
うん、
確かそんなやったんじゃないかな、
はあはあ、意外と入り組んだ感じなのね。
うん、そうやで、なんか、うん、でなんかもう離れ離れに住んでるわけ
だから、母上様の
そうそうそうそう、はあ、てるてる坊主やって、
うん、
であいつあのぼんやりしてる侍、
うん、
ねったっけあいつ、
新右衛門、
新右衛門、
うん、
K-1 出てた武蔵の祖先や言われてる人、
ほうほう、う
ん、新右衛門って、うん、あいつめっちゃランク高いんやで、あんなボケボケやけど、
うん、
シティハンター、シティハンターじゃない、キャッツアイの都市みたいな感じやけど、雰囲気、
うん、
もうヘラヘラしてるし、
はあ、
一休さん助けてくださいよみたいなノリやん、マスオやん、ちょっと
確かに、
うん、でもあれほんまやは、うん、まあ、実在した人って言われてんねんけど、うん、一休さんが対等に喋れるような人じゃないぐらいランク高い人やね、あの人って。
ああ、そうなんだ、うん。
っていうのはなんか、確か昔読んだことは。
まあでも
一休、読んだ時はあったけど。
いや、小松さんワードじゃなくていいけど、うん、一休さんも新右衛門さんももちろん実在してっていうのから、うんうん、創作されたアニメって。
そうそうそうそう。
うん、
で、よう木村くんがな、言ってたけど、うんうん、一休さんが、あの、亡くなった時に、
うん、
自分とこのお寺の若いやつに、うん、こう、袋を渡して紙でね、
うんうん、
本当に困った時にこの袋を開けって言って、
うん、
で俺が知ってる説では、うん、ほんまにお寺がもう廃れていって、
うん、
困った時にあの一休師匠の、
うん、
ちょっと遺言読もうか、なんかヒントがあるかも、うん、言ってみたら、
うん、
なんとかなるって書いてたって、
うん、
俺はそう思ってたんやけど、うん、木村くんが言うには、うん、女のあそこが見たい言
う
て、
うん何やろこの2つの説
全然ちゃうやろそれ
あ、でもその2つってわりかしさ、どっちもちょっと
今似てるよな、
なんか
解釈の仕様によっては、
それこそテヘペロだよね、
うんうん、
2つともね、
そうそうそうそう、うん、そこまで思い込まんでええやんっていう、
かわいいよね、
うん、っていうの、
はい、
これ何の話やったの、
あの、あなたがボソッと桔梗屋
あ、あ、そうか。
桔梗師匠から桔梗屋ってつぶやいたところからです。
はい、うん。ペンネーム、カピトン。
ありがとうございます。
ライブ用の質問。
はい。
桶谷さん、鳥居さん、坪内さん、木村さん、こんにちは。
あ、俺無視された。
あ、ほんま。桶谷人10周年。
っていうボケですよ。
600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
皆さん10年以上の付き合いになりますが、初めて会った時から印象の変わった箇所や付き合っていく間に気づいた意外な一面などあれば教えてください。
うん、
オケラジを聞くようになったきっかけ、
うん、
99のオールネット日本即売会でオケ谷さんとお会いして、
ああ、ほんまやね。
これほんまやからね。
すごいね。
これほんまやから。
またほんまのところをここで入れてくるところが憎いよね。
ああ、そうやな。
うん、
もうボケない。ここはボケないっていう。
ね、うまいよね。こういうの。
うん
うん、
これはもうなんかライブで喋ったからいいかこういうのなんとなく喋ったしね、
そうですね、
はい、うん、ペンネームカピトン、
ありがとうございます。
ライブ用質問、
はい、
桶谷さん、鳥居さん、坪内さん、木村さん、スピルバーグ宮崎さん、こんにちは。
やめろ、
オケラジ10周年600回おめでとうございます。10年続けるといろいろ事件があったと思いますが、メンバーに対して一番腹が立ったことを教えてください。オケラジを聞くようになったきっかけ、99のオールナイトニッポン即売会で桶谷さんとお会いして、
うん、要はもうそこは買えないんでね、うん、
まあこれもちょっと喋った、こういうようなこと、
まあまあまあそうです、
ね、ライブでね、
うん、ちらっと、
はい、じゃあ最後、
はい、
ペンネームカピトンライブ用質問桶谷さん、鳥居さん、坪内さん、木村さん、偽ジョニーデップさん、こんにちは。
いやいや、誰が偽ジョニーデップだ。
桶谷10周年600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
この10年で一番変わった人、変わってない人はそれぞれ誰だと思いますか、うん、オケラジを聞くようになったきっかけ、ナインティナインのオールナイトニッポン即売会でオケ谷さんとお会いして、
いやかましいわ、
コピペちゃうのこれ。
面白かった。
まあまあね、これはライブでもらっててもね、うん、まあまあいい質問やったと思うけど、
そうですね、さすがですわ、う
ん、以上ですね、
はい、
はい、これで多分全部読めたと思います、
はい
はい、
ありがとうございました
ってな感じで、
はい、
せっかくねライブ用にもらってましたけど、うん、まあ、ここで成仏したということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。
来週。